はい、皆さん、ドイラジは映画凡人が集う一ラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、学校といえばマサチューセッツ工科大学なこたつと、
あ、そういう答えもあんのか。学校といえば、高校の時に甲子園連れてかれたな、おまけと、
なんとなく寄宿学校っていうものにすごく憧れがあったマリと、
駅から学校まで15分ぐらい歩くのをいつも早歩きして、今日は何人抜いてやったぜって考えながら歩いていたタンタンです、
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛しないよりも映画なしは生きられない体になってしまった、通称映画凡人たちが集まって全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画制覇のトークバラエティ番組です。イエーイ
えい、
すごいな、今日食かっていうぐらい今急に外が真っ暗になった。さあ、今回のラインナップをご紹介しましょう。まずはですね、ドイフェイバリットシングス、おまけさんがやります。そして暗い映画アイドは学校暮らしやってきますよ。それでは参りましょう。第199回、ドイラジスタート。はい、ということで前回も告知した通り、次回でついにドイラジ200回を迎えるということで、
イエーイ、
お、河原さんがイエーイなんて、
河原くん、
これはよほどなことだということが今伝わりましたね。ドイラジ200回ってそんななんだっていうね、河原さんがイエーイって言うほどなんだみたいなね、そういうことなんでね、
よく言ってきますけど、
はい、おまけさんもね、ぜひ皆さんに向けてね、
はい、
感想もらえるようにちょっとこびてもらえますか。
やめろ、やめろ。こんな
一番苦手な感じの、すいません、ドイラジのリスナー皆さん、毎回視聴、毎回じゃなくてもたまに視聴、または初めて視聴じゃねえな見てなかったわ。
そうですね、
お聞きいただいてですね、本当にありがとうございます。それでですね、200回、迎えましてですね、やっぱりですね、メインパーソナリティのこたつさんがですね、どんどんテンション上げたいっていうことなので、
褒めて、
みんなの声が欲しいと、だから元気玉的な意味でですね、
はい、
みんなの声を所望しております、うちのメインパーソナリティのこたつさんが。なので申し訳ないんですけど、その辺汲み取っていただいてですね、
全部責任転嫁、
こたつ応援という意味も込めましてですね、何とぞこうもろもろ応援なり、振り返った思い出なりありましたら送っていただきますとですね、これさらに思いますので、よろしくお願いいたします
すっごいやりづらい感じになりましたけどもねでもその通りなんですよ、もう皆さん、
みんな嬉しいですからね、はい、いろいろ感想いただけるのは、
もちろんマリペもう最初からやってますんで、もう厳密に言ったらね、200回なんて余裕で超えてると思うんだけど、
いろいろ号外なりなんなりとかね、
はい、正式なナンバリングとしては、
200
回次ということで、もうドイラジ5年間の中でなんかこう気になるところ、良かったところ、ダメだったところはいりません今回はちょっとそういうのは受け付けてませんっていう感じで、はい、
でもこういうのだったらいいですか。ダメ出しじゃないけど、ちょっとリスナー様からの上から目線で全然もう大丈夫なんで、あ、なんかドイラジ君たちこの辺から良くなってきたんじゃないみたいな、そういう声はいいですか。
おいいですよ。
いいですよね、それは嬉しいですよね、頑張った配が伝わったなみたいな、
はい、流れをね、ずっと確認していただいてる方は、ね、顕著にね、あれ、なんか第3回ぐらいのガールさんからこう参加したあたりから音源良くなったねとかね、早め
かい、あれも覚えてないよ、
ちょっと俺も覚えてないわとかね、いろいろあるかもしれませんけれども、ちょっと振り返っていきたいなと、
はい
はい、思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあ最初のコーナーいっちゃおう。ドイフェイバリッシングス。
このコーナーはドイラジメンバーが苦しいほど好きなもの、 またはみんなどうしても紹介したものを3つのポイントに分けて魅力をさまざまな理屈をつけてグロッシュしていき、最終的に無理やり映画の話に結論付けるはた迷惑なコーナーです。
はい、ということで今回ご紹介者おまけさんでございます。第199回のドリファブレットシングス担当するのおまけさんでございます。よろしくお願いします。
一発目だ、
新年一発目、2021年の最初。
テントがおかしいけど
何かの仕返しかな。
よ、
はい、はい、
よよっと、はい、
すごいな、多方向からこう突き込まれてるあの、はい、ドリファイブやツイートなんですけど、まあ今回何をしようかなってところでやるんです、
うん、
まあ今もリモート続いてて、なんかこうやっぱり音楽系とかができないかなと思ったけど、やっぱ厳しかったんで、
厳しい、
やっぱ、ね、共有するのはね、
うんうん、
とかあって、音楽系意外と溜まってきたんですけど、まあそれは置いといて、うん、まあ、ほんでどうしようかなと思って、
うん、
まあ食べ物かなみたいなとか思ったりとか、うん、まあやっぱこうね、ステイホーム的な、またちょっと緊急事態宣言とか強くなったら、すごそういうところでなんか配信とかでとかなんかあるかなと思ったんですけど、まあなんか別のところでいけるかなと思った時にちょっと思いまして、
うん、はい、
あ、これこういうのもいいかなっていうところで、今回はですね、写真集を紹介しようかなと思いました。まあおまけ、あのすごい写真ガチ勢ってほどではないのであれなんですけど、やっぱ写真はすごく好きで、
うん、
撮るのもね、まあカメラとかそういうことは何も知らないです、スマホでしか撮ったことないですけど、
うん、
まあ何かあれば撮っちゃうという感じで、まあ、大体人は写ってないですけどねみたいなことだったりもするんですけど、まあ写真好きで、あとやっぱりそのやっぱ写真撮り出したのって、やっぱりそのスマホの前のガラケーでもちょっとこうカメラ機能とか良くなってきてからね、そういうのがついてから取り出したんで、まあ、そういう前にまあ写真もちょっといいなと思ったことがあったりとかして、
うん、
すごく詳しいとかじゃないんですけど、やっぱ写真ってすごく好きだなとか思ってて、
うん、
でなんか結構こう最近はそういうことしてないんですけど、昔はなんか街に出たりとかして、例えば本屋に行くと写真集のコーナー行って見たりとか、本当に何か予定の間に 2,30 分だけあったら、ほんで時間潰すに、まあ、ちょっと立ち読みっぽくはなるんですけど、写真集見に行こうみたいな感じで来た時期とかもありまして、うん、で大体なんかね見れるやつとかも置いてってくれたりするので見たりとかして、でまあたまに、まああんまりなんかね、写真集とサイズとかも違ったりとか、値段も貼るもの貼らないものいろいろありますけど、なんであんまり買えないですけど、たまに買ったりしてたって、そんな、うん、女で、それぐらいのお付き合いでやってますんですけども、写真で、あとまあ、写真の、美術館とかの展示とかはちょこちょこ行ったりとかっていうぐらいでやって、うん、っていうようなぐらいの、距離感なんですけども。
あ、なるほどね。
あ、
はい、大前提としてあれですよね、
うん、
写真集って聞くとよくグラビアとかそういう
ことですね。あ、そうかそうか。あ、すいません、そっち方面では全然ないですね。確かにそっち方面もう本当に疎くて、全然写真集コーナー行っても全然そっちの方は行かないので。
あ、違うね、はい、男性アイドル女性アイドル、ああいう、
そうそうそう、そういうものではないですね。
いや、違いますね、
はい、はい、
なるほど。
そっか、そうだね、写真集ってどっちかってパッと言われたらそっちを思い浮かぶ人も多いのか。
そうですね、森永の写真集、
そうだ
ね、
うん、そうだよね、はいはい、そうですね、そういう方向ではないタイプですね。うん、やっぱりいろいろ景色撮ったりとか、そういう
アーティスト自身の作品集だった
り。あ、そうですね、アーティストの作品集になりますね、うん、はい、そうですね、グラビアとかだと、カメラマンの方よりはどっちかというと被写体の方がメインとしての作品集っていう感じになるから、
はい、
まあ、そういうようなことで、まあそういう中で、まあ好きな写真なりとか傾向とかあるんですけど、いいなとか個人的に合うなってだけじゃなくて、あ、写真って面白いなって、
うん、
なんかこう思えたような写真集とかもありまして、そういうものを紹介できたらなと思いました。なんかだからなんていうか、グラビア系とかじゃない写真集とかに興味持った時の入り口にもなりやすそうな、なんか
面白そう、
うん、だと思うので、そういうものを紹介できたらなと思って、
はい、
はい、今日は紹介しようと思います。
はい、
あ、ごめんなさい、いてごめんなさい、はい
今回はこういう感じなんですね。いきましょう。写真って面白いなって思った写真集一冊目。
一冊目がですね、本庄直樹さんっていう方の、
はい、
スモールプラネットという写真集になります。
うーん、
で、ちょっと皆さんにちょっと写真を見せたいので、
あ、ドイラジのメンバーの方にはね、
そう、まずメンバーの方に見てもらおうと思うので、
皆さんには、私たちの実況をもとにね、脳内で、はい、写真を復元していただきたいと。
今、皆さんに本庄さんの、まあ、本人の、あのオフィシャルのサイトですね。
あ、はいはい。
一応これ、リトルマーブックスというところから、あの2006年に出ているのかな。
はい、
はい、まあもう結構経ってるんですけど、はい、写真集でして、これ、見てわかりますかね。なんか、
うんうん、
この方の写真どういう感じかというと、まあパッと見はミニチュアおもちゃを写真で撮ってるんだなというふうに見えますが、うんうん、これは実は実写ですと。
はいはー、はい、これはすごいね。
そうそうそう、これ結構やっぱりその当時ちょっと話題になって、これ確かあれかな、写真の賞、直木賞、芥川賞みたいな感じで、うん、一番あの写真賞として大きい、あの木村伊兵衛写真賞は受賞してるみたいですね、2006年にね。
へー、
うん、そう、これ本当にね、不思議じゃないですか。パッと見もまずこのカラフルで可愛くて、あ、まず目引くんですよね、あの、うん、写真集がこう置いてあって、あの写真集売り場に、
うん、
でなんか可愛いなって撮ってみると、実はそう、これあの道屋みたいだけれども本当の写真として撮っていて、普通のなんかカメラじゃなくて大判の大きいカメラ、あの昔のほら、あの蛇腹とかついてるじゃないですか、ガガガガみたいな、はい、ああいうののやつを使って、なんかあのいろいろ調整とかしながらこういう風に撮ってるみたいです、うん、詳しくないんですけど、詳しく言えないんですけど、そう、
まあ、僕らが見てるのはなんか流れるプールみたいな、
そう、流れるプールとかね、ありますね、うん、そうそうそう、これも一つ一つね、ミニチュアで置いてんじゃなくって、光の捉え方とかコントラストでこういう風になんかちょっとあの物見に見えるってことですよね、無機質な感じというか、あの、うん、そうそう、そういうものになっています。でこれ多分同じページでめくれていく、5枚は目見れるのかな、5枚、
はい、
あとこれは2枚目はあれかな、あのボクシング会場なのかな、うんうん、やっぱりこのなんか多分あの大体もうすべてやっぱり円形になりますね、
はい、
こういうふうにあの近くなるとやっぱそういう、ものがあのリアル感が強くなるので、きっと、
うん
うん、多分円形であのこう調整していって、こういうものをこう撮っていって、うん、って感じなんだから、やっぱりこうミニチュアの使ったジオラマみたいな、
そうね、
ジオラマ写真みたいな感じでちょっと不思議で、でもこの写真自体もなんかその独特の空気感でなんかいい雰囲気で好きなんですよね、
うん、
で、まあ、3枚目とかこれがあの実際の写真集の表紙になってるあの競馬場ですかね、うん、
はい、
とかでも本当に馬とかもこれ本当になんかただ単にこうちょっとミニチュアで作ったあの、うん、ね、あの置物だろうみたいなあのなんか姿勢とかも含めてね、
うん、
見えたりとかして、これいい写真だなと、これ、うん、そういう意味でね、うん、
面白いね、やっぱりこう、まあ、プールでもそうだけど、まあ、ボクシングでもこう引きのショットでものすごい遠くから撮ってる、うん、実際は躍動感持ってるような人も、
そうそうなんですよ、
ミニチュアに見えますね、
そう、躍動感全部消すっていう、うん、そう、不思議、不思議というか、
うん、
不思議で可愛い映画の写真集で、なんか、はい、多分ねこういうこと自体は昔もあったっぽいけど、やっぱりあの日本でこういうバーンとこの写真に出て、お、こういうのありだなという雰囲気になって、多分なんかなんかの映画でオープニングでこういうあの映像で始まるようなやつがあったりとかもちょっと見たことあるし、あ、それ何の映画か忘れたんですけど、あ、これってあのこの写真集みたいなやり方だとか思ったりとか、
うんうん、
あとなんか物によってはアプリとかでこういう機能とかついてるのあんのかな、今なんか、
ね、
うん、ありそうな、
うん、
こういう感じで、次のものとか4枚目とか、これリアルに本当に見えないですか、街、ただの街なんですけど、
ね、うん、
これは本当に作っておいて光をね入れてる風に見えますよね、みたいな街の風景が、
うん、
うん、そう、本当にジオラマみたいな感じでね見えたりとかして、うん、すごく不思議でいいなという感じでありまして、うん、こういうのは多分見やすいし、そんななんかね写真集っていうそのね、なんか作家の作品集みたいな感じで構えなくても、すんなりこう見やすく手に取りやすく、子供とかもね、なんか絵本見るような雰囲気があるかな、うん、みたいな感じでいいかなと思って、はい、これ紹介させていただきました、
うん、
いや、なんかやっぱりちょっと聞いてて面白いなと思ったのが、そのカメラがそういうのを使ってるっていうのがもうちょっと詳しく知りたいなっていう感じで興味湧きましたね、うんうんうんうん、なんか私ちょっとその一昨年ぐらいから 一眼ミラーレス買ってちょっと撮ったりしてるんですけど、でなんかあのやっぱちょっとジオラマっぽく撮れるフィルターとかもあったりして、ジオラマっぽく撮るのって基本結構そういう簡易的なやつだと上下のところをぼやかすとジオラマっぽく見えたりするんですね、
うん、
で中央のとこだけちょっとピントが当たるような感じにすると それっぽく見えるんですけど、
うん、
なんかそれどうやってそのなんかそんな蛇腹っぽいのというかその古い感じのとかでいろいろ調整されてるのかなっていうのはすごい面白そうだな、うん、になるなって思いましたね、
うん、昔のカメラ
なんです、ね、まあこういう感じでちょっとあの昔のカメラっぽいけど、まあ、まあ今のねあのモデルではあるんですけど、まあ、サイズ感どうですかね、うん、人の顔ぐらいあるか、人の顔と本人の顔が隠れるぐらいはある
って、ね、うん、四角っぽくて、四角っぽくて自分の顔っぽくて、まあ、奥行きも結構あって、要はなんか片手で持ち運んでとかじゃなくて三脚に置いてっていう感じのカメラですね、う
ん
う
ん、だから逆にな
んかもう写真館とか
やる感じだ、A 写機ぐらいの勢いだよね、もう
そうだね、うん、
うん、
本当に
写す側なんじゃねえかっていうぐらいの、はい、すごいね、うん、うん、はい、
そんな感じでした。
はい、さあということで、うん、1冊目ね、本庄直樹さんの写真でした。ということで、じゃあ2冊目聞いてみましょう。写真って面白いなって思った写真集2冊目。
はい、2冊目は梶松陰さんという方の、波という写真集ですね。まあ、波は、この場合は、アルファベットで NAMI と書きますけども。
波、
はい、でこれもあれですね、先ほどと同じリトルモアですね、出版自体は。
ほうほうほう、
リトルモアさんので2004年発行みたいですね。でまずこう一番トップあの写真集 の、 あの表紙なんですけど、もうこれで一発でやられましたね。これ、うん、一瞬写真に見えないというか、
見えない、
いや見えない、
絵画にしか見えないっていう、うん、あのまあ、要は波ってまさにあの波を描ずっと撮ってる写真集なんですね。で、うん、この方あの佐渡島の方で僧侶をやってるらしくて、僧侶
で、
であのそ の、 あの佐渡島 の、 あの浜辺で撮ってるのかな、うん、で撮り続けてる写真集みたいで、
は
い、
北斎のね、
そうそうね、そういうような、ね、うん、日本画みたいな感じありますよね、うん、あのまあ言葉で言うと手前にあのちょっと青黒いちょっと荒い波が立っていて、バックが、これ多分夕日なのかな、分かんないですけど、うん、もう、まあ、もうオレンジなんですね。もう、
そうね。
で、そのオレンジの中にこう水しぶきとかもこう入っていてっていう感じで、
うん、
もうすごく絵画的 で、 でしかもこれがですね大きいんですね、これあのどれぐらいといえばいいかな、あの、まあ、A3 というのかな、あの雑誌2冊分横並べたぐらい、ちょっと大きいので、あのインパクトもあるんですよね、やっぱ売り場とかにもやって、うん、おおという感じで、これもバシッときてですね、困りまして、まずまあちょっとね、こういう色づいたやつはね意外とねこの表紙のものがあのこう色づいた感じで、中を見ていくともうちょっとこう本当に波だなっていう感じが増えていくとこが多くて、
うん、
まあ、2枚目いくとこの抽象画的な感じですね、
うん
うん、
イナモですかね、
イナモなんかだと思うんですけど、その光の当て方とかでこうなってきたりとか、で3枚目とか見るとこれはもう拙者で本当にあのナビしぶきの一番近いところで撮ってるような、うん、出てきたりとかしたりとかして、うん、まあこういう感じであのいろんな波を見え方があるような感じで撮っていると、佐渡の方で、
うん、なんかすごいこう図案というか、なんか撮り方としてはすごくさっき言った北斎みたいな感じっていうのもあるんですけど、うん、色味とかはすごくこう何ですかね、どっちかというと印象派というかそういう感じの割と洋風な雰囲気で、うん、なんかすごくいいですね、
うんうん、そう、そうなんですよね、うん、だからただ単に何かを撮ってるってよりもなんかやっぱりこう波を使いながらこうデザインしていくみたいな雰囲気もあったりとかして
なるほど、
そう、そういうところもなんかちょっと写真っていうものを超えたなんかアート感とかも感じれていいなという感じで思って見てますね、うん、
特にちょっと寄ってるやつみたいのは、
うん、
波のしぶきが立ってさ、
うんうんうんうん、
泡になって白い部分が消えていくその手前とかの、
うんうんうん、
出来上がった瞬間のこうなんかミルククラウン的なプワーンってこう弾けの部分とか、
ね、でもこんな形になるのかみたいな感じね、
人間が視認できない状態の波の表情みたいのがすげえ捉えられてるっていうかね、
うんうん、こういうのはやっぱり ある種の写真自体の面白さというか、一瞬をやっぱり切り取るので、うん、普段見えてるものの見えてない姿を一瞬で切り取るとなんか立ち上がってくるっていう部分でもこう 写真集として面白いな、面白いと思いますね、うん、
そうね、うん、こんな瞬間はここにしかないんだもん絶対、
うんうん、そうだからこれね、なんか、まあ、写真展とかも何回かやってると思うんですけど、なんか大きい写真展でなんか大きいサイズでなんか見てみたいですよね、壁一面みたいな
で、ね、う
ん、
あ、そうですね、うん、いいですね、
よくそうそう、
絶対、ね、もうそれだけで楽しくなるというか、なんかもう興味深いというかなるような感じだと思います、うん、そんな感じの2冊目でした、
はい、
うん、まあ、だからこれとかもなんかすごく、まあ、ちょっとアート的な面があるんですけど、やっぱり写してるものとかがある種の分かりやすさがあるから見やすいと思うんですよね、うん、写真とかにこう構えなくてもっていう、うん
うん、
あでも面白いね、これちょっと説明だけ見るとさ、
うん、
2004年の写真集らしいんだけど、波は、
うん、
ロングセラーを続けまくってたから、うんうん、仮定版として新しく出たみたいな、そういう感じっぽいね、
このページに載ってるものは、
ね、このページに載ってるものが、うん、ロングセラーになる写真集があるっていう感覚がまずないからね、
そうそうそうそうそう、そうね、まあ、うん、撮った気だと思うんですけど、やっぱりこう小説とかと一緒でやっぱり売れたら重版していくと、
うん、
感じですね、はい、
これがだんだん固定になってったりとかそういうことでしょ、
うんうん、だから多分もう今言ってるようなことはもう古典になってきてる気がします。2000年代のものなので、最近のものをちゃんとあまり知らないからってもあるんですけど、うん、写真に興味持った頃に出会った写真だったりするので、うん、はい、
あ、今のがちなみに梶松陰さんの波でした。
はい、
さあ続いて写真面白いなって思った写真集3冊目。
はい、写真面白いなっていうことですよね。面白い写真です今度は、はい、3冊目は、うん、もう何回か話してな映画になりました、浅田家ですね、
あれ出てきた
浅田家、
浅田家、はい、
はい、浅田家ね去年映画になって、この前のこれ見たかった映画とかのミニお題とかっても話題になったりしてましたけど、うん、
はい、
そうおまけはね持ってたんですよね、映画になる前にっていう、うん、ことで、これは2008年出てますね、うん、赤々社という出版社から出てますね、赤々社は映画でもそのまま赤々社として出てましたね、はい、これもう表紙をまあ見てもらったらもうなんかおって思うんですよね、これもう完全に面白じゃないかとまずは要はこれ何かって言ったら あれです、この浅田雅史さんが浅田家って、まあ、自分の家族ですね、これ両親とお兄ちゃんとでコスプレ写真を撮っていると、
あ、
これ全員家族ですよっていう、お父さんとお母さんとお兄ちゃん巻き込んでこの消防署、うん、消防車消防車からこの辺借りてですねわざわざ撮ったと、
すごい
いう感じで、はい、なんかそういうね経緯とかね意外と映画でいろいろ描かれてるので、ぜひ映画も見てもらうと楽しいかなと思うんですけど、うん、
はい、
まあこういう感じで、まあ半分今日こういう、コスプレ写真、いろんなネタを使った写真で、まあ後半はちょっとその写真撮ってる前後とかのやり取りとか普通の記念写真とかが入ってるんですけど、やっぱりこのコスプレ写真ですよね、やっぱりすごく印象的というか、まあただのコスプレ写真じゃなくて、やっぱりちゃんとやっぱ写真家としてこう構図も作って、しかも何がいいってやっぱこの一枚に物語性があると何か物語性が立ち上がってくる感じがあるんですよね、やっぱこう最初のね、まあ1枚表紙の消防車、これなんか映画とか見るとそれがちゃんと本人の正しい史実通りだとしたら、厳密には最初じゃないんですけど、こういうものを撮ろうというところで最初に撮ったのがこの消防車のやつで、要はお父さんなんかなりたかったものないのっていう、なんかこのお父さん、映画見るとなんですけど、ほぼ主婦なんですね、お母さんが看護師で、もう看護師長とかやってるぐらいでってとこで、メインで働いてて、お父さんが家事やっててっていうタイプの。で、お父さんまあ家事やってるけど、なんかやりたかった、なんかなりたかったものとか、子供からって言ったら消防士になりたいとか言ったので、じゃあ夢を叶えようみたいなところで、こういう取って、そしたらどんどんどんどん、ほんじゃお母さんの夢は何だったのみたいな感じで、だんだん増やしていったみたいな感じがしてますね。
あ、ちょっとすいません。そもそも浅田家の、
うん、
どなたが写真家なんですか。
あ、浅田家のですね、次男の方なんですけども、
お父さんじゃないんですね。
あ、すいません、そうなんです。息子の方で学校で写真、大学で写真も学んだところで写真家になろうというところで、はい、
なるほど。
で、卒業、作品みたいな、
うんうん、
出せとか言われるじゃないか、そういう時に自分らしいものってところでずっと悩んでたけど、ふと昔のことを思い出して、家族4人で撮った写真 があって、なんかみんなが怪我して、あのお母さんのところに、あの病院に来て、あのみんな、なんか手とか足とか包帯巻いてるやつで、子供の時写真撮ったやつがあったから、それを再現してみようみたいなで、それでその学校でもあの評価されてみたいなとこがもともとあってみたいならしいです。はい、
なるほど。
別にあのお兄ちゃんとかも別にあの普通にあの地元で会社にしながら暮らしてるみたいな人なんですけど、だからこうちょっとあのお兄ちゃんなんか巻き込まれた系みたいな雰囲気で、あの映画ではね妻夫木さんが嫌々ながらもみたいな感じでやってましたけどね。うん、そう。
なるほど。
でまあこう、まあ、スライドとか見ていくと、もういろんなパターンでみんななりきりで、まあ、職業的な感じが強いですかね、とかでなりきりでやってたりとかしていって、うんうん、でやっぱりなんかその何か集合写真ってわけじゃなくて、やっぱあの何かそのあのなりきった職業の中での一コマみたいのを撮られたみたいな雰囲気のなんか、うん、物語性を持たせているという感じの写真になってますね、うん、
そうね。消防車のやつもね、うん、なんか俺的にはこう来たら進化してるやんみたいなね。
もうそういう風にも見えるね。他のとこ、他のやつらが進化させてても、したんかよみたいなね。
なんかね、ぽやーんとした感じしてるよね。そうそう
そう。まあ人にとってね、いろいろな見方ができるっていうのもね、うん、写真は面白いところで。うん、
はい。
だからそういうなんかこう感じで、まあこうもうやっぱ本当にね、これは本当楽しいですね。一枚一枚めくっていくたびに。
うん。うん、
でやっぱりね、なんていうかいいなって思うのは、なんかまあお兄ちゃんいやいやって、まあ映画の中でも映画描いててどうか分かんないけど、
うん、
やっぱりすごいのはね、お父さんお母さんがノリノリでやってるってとこがいい、
う
ん、
そうですね、そこがすごい。
あの途中にあるね、あのバンド演奏みたいな、ライブハウスのバンド演奏みたいなやつの写真があるんですけど、スライド7かな、ここの中でと見てください、これお母さんの真ん中でボーカルみたいな、もう絶叫してるみたいな。
そうだね、見た目と裏腹にね、
見た目と裏腹にみたいな。
すごい。
いやちょっとこれはもう本当にもう おもろくていい家族なんだなっていう感じがすごく出てて、そういうとこもやっぱりいいかなって思いますね。うん、
うん、家族っていいなみたいな気持ちにおまけさんもなるんですかね。
まあそうですね、この浅田家という家族がという意味ですよ、
うん、
あのそういうことも思わせるような、うん、だからこういうものが、でもあのただ単に家族のこういうまあコスプレ的ななりきり思い出写真なんだけど、こういうものもちゃんとまとめれば、あとあの作品集になるって感じなんで、作家性も出て作品集になるっていう、多分これ1枚だけだと例えば見る人によってはただのネタ写真とかになるじゃないですか、
はい、
これって多分あの写真だけじゃないと思うんですけど、いろんなもの、絵とか音楽とかある種のネタがあったとしても、それをたくさんあの作って集めて一つにまとめれば作品集になると、
うん、
いう感じとかもあって、なんかそういう点でもなんかいろんな意味でこう面白くて興味深いなって思ってますね、うん
うん、
で最終的にこういう映画にもなっちゃうと、こういうものとしてね、うん、
はあ、そういう感じだったんだね、
うん、確か浅田家も木村伊兵衛写真賞撮ってた気がしますね。
あ、そうなんだ、
うん、まあ、あの写真賞もあの、ね、あの文学賞もそうですけど、毎回審査員とかも変わるしとか、いろんな見方が変わったりとかしてくるので、
うん
うん、だからそういう意味でもこういうものがちゃんとあの日本で一番の写真賞とか撮ってるってこと自体もやっぱ面白いし興味深いなと思って、うん、はい、ということで、ね、はい、これとかは本当に多分老若男女誰でもこう手に取って見て楽しめるようなものだと思うので、うん、いいかなと思ってます。はい、
あ、
うん、そんな感じでした。
ということで、もう浅田家の写真集まで出てきちゃいましたから、
はい、
まあやはりこれを使わずにね、ぜひおまけさんにはね、やっぱ映画にまつわるまとめとしてまとめていただきたいなと思いますよね。
いや、もうそれで終わりだ。それだったのに。
はい、じゃあまとめどうぞ。
いや、それはもうなんか写真集も映画になるよっていうことで終わる。
それでいいです。
まあ、でもあとは、映画につなげるとすると、
うん、
やっぱりこういう写真とかあの、ね、結局映像なので、
はい、
やっぱりあの映画のもね、こういろんなあのカメラマン動画の方の、いろんな色があるじゃないですか、作家性とかもやっぱり、
うん
うん、やっぱりこう映画のカメラマンでもあの撮影監督でもあのこの人って出てくるね、ロジャー・デイキンスとか、
はいはいはい、
あのヤンス・カミンスキーとか、
はいはいはい、
トム・スターンとかそういう風な出てきて、だから意外とこうね、あのやっぱり映像的な撮る人にはなんかこうこだわってあの作家とか出るパターンとかもやっぱりいろいろあると思うんで、そういうところでやっぱりこうあの映画も写真も見れていくといいんじゃないかなって思いました。
確かに、はい、 一個一個のねカットみたいな単位で見ていけば、
うん、あそうそうそう、映像もね、うん、カット撮ったら写真になりますからね。
そうなんですよね、うん、そういう見方を自然に映画好きの人が結構しているはずなのでね、
うん、そうなんですよ、うん、そのだから映画好きだったら写真集とかこういったようなグラビアとかじゃない写真集とかもこうなかなかこう楽しめる土壌が、ね、うん、土台があるんじゃないかと思いますね。
そうだね、うん、全然入りやすいなっていうこと今よくわかりました、
うん、
はい、ありがとうございます。
い
はい、ということで新年一発目のドイフェイバリットでした。次のコーナーいきましょう。
ドイラジ
クラエ映画愛。
このコーナーは世の映画好きに知ってほしい特別な思い出のある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て褒めたり褒めなかったりいろいろ本音で語ってしまうという何とも身の程知らずなコーナーです。
はい、ということで今回作品がこちらでございます。学校暮らし、こちらあらすじお願いします。
はい、2019年日本映画。学校に寝泊まりする学生生活部の4名、賑やかで穏やかな毎日を元気いっぱい過ごしているはずが、現実は荒廃した校舎で繰り広げられていてといった物語です。
はい、さあということでじゃあテンションを聞いていきましょう。こたつ、テンションちょっとね、テンション長くなりますけれども、ドイラジ200回迎えるにあたってね、第1回からね暗い映画っていうのをやってきたわけで、もうこれ続いてきたっていうのがすげえなってやっぱ思うんですよね。やっぱ
なんだこの入り方、
このうん、いやこの映画、愛のある映画をね、見てください、感想聞かせてくださいっていうのって、やっぱりメールを送るだけでもすごいハードル高いし、それでやっぱね、僕らもなんかそのまんまの感想やっぱ言うわけですから、うん、それに対してね、なんかあ好きな映画をなんかいろいろ言われちゃったとかさ、いろんな気持ちになったりすると思うんですよね、
うん、
そういう中でもやっぱりずっとこう何回も送ってくれるリスナーさんって本当こうなんかすごいというかね、もう
宝ですね。
宝なんですよ、うん、うん、僕らが好きな感想を言ってそれをこう受け入れてくれるというものすごい、本当精鋭たちみたいな人がね、もうドイラジを支えてきてくれてるなと、それすごく痛感するわけですよ。で だからこそなんですけどね、こたつ的にはちょっと合わなかったっていう感じでした、
うんうんうん、
はい、でも送ってくれてありがとうございます。そんなテンションです。
おい、
おまけさん、
そうですね、なんかこう世界観とか設定とか、あと多分ある種の展開がね、うん、あると思うんですけど、そういうところは面白いなって思いつつ、やっぱまとめ方なのかちょっとあれですね、おまけもちょっと肌が合わなかったかなって部分がちょっとありましたね。
なるほど、そうなんだね。はい、じゃあタンタン、
はい、優しいゾンビ映画で安心して見ることができました。はい、はい、そんな感じです。
はい、じゃあマリペ、
私もちょっと最初あまりこう合わないなって思ってたんですけど、
うん、
もう社会人になって何年も経って、
うん、
こういう学生がこうキャッキャしてる感じのアイドル映画、なんかすごい可愛らしくて、
う
ん、可愛らしいなって思って見てました。
うん、
うん、おー、
そんな感じ、
うん、
そう
はいいね、なんかすごいフレッシュだなっていう感じで、みんな良かったんじゃないですかね。
おお、という感じです。
はい、社会、はい、うん、いや、社会の荒波に飲まれた荒んだ心を癒してくれる感じだったんじゃないですか。
ああ、なるほどね。あ、アイドル映画、アイドル映画としてのあの機能がなかなか高いと思います ね。
ということでね、監督柴田一生さんという方でね、この方、うん、リアル鬼ごっこのね、ワンツーやってたり。それ以降のね、リアル鬼ごっこも、企画プロデュースやってるという形で、まあリアル鬼ごっこのあの人みたいな感じが強いんじゃないかなと思います。はい、そして原作がですね、海宝則光さん。この方、ライトノベルの作家なんですけれども、絵は別の方に描いていただいて、
うん、漫画原作を、
漫画原作として、うん、作られたという作品。それがアニメ化され、そしてさらに実写映画化もされたという流れです。そしてキャストの方々が、皆さんアイドルなんですか？
主要4人がラストアイドルっていう、秋元康さんがオーディション番組をやっていて、それで作ったアイドルですね。ラストアイドルっていうグループの4人。
はい、阿部ななみさん、長月みどりさん、真島若菜さん、清原理央さんが主要の4人でございます。
うん、
でラストアイドルというのがなんかもうあの新陳代謝をね繰り返してるタイプのグループなので、うん、あのまあ元メンバーという方がねいらっしゃいますけども、始まりはそうって感じですかね。
なんですかね、
うん、はい、とまあで先生役で小野ののか、
うん、
あと金子大地くんが出てます。
そうですね、うん、
はい、ということなんですね。そしてこちらはメールをいただいておりますので、こちらの感想をね、ご紹介させていただいて僕らもねお話ししていこうと思います。はい、皆さんメールありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
はい、ということで、ラジオネームさはるさん、学校暮らしを推薦してくださったご本人様です。リクエストした学校暮らしを選んでいただきありがとうございます。感想を送るために最近見返したら後半にかけて大号泣してしまい、もう感想が書けないと諦めかけてました。不満点を挙げるとすれば、主要キャストの演技が序盤はかなり稚拙だし、劇中でのなんで世界がこういう状態になったのかや、ただの学校になんで山ほどの非常食や日用品が保管されているんだという疑問はスルーしており、確かにあらわります。原作やアニメだとその点は説明しています。あと原作アニメ本作は物語の流れ以外はかなり違いますが、逆にそれが良かったです。しかしながら本作は2019年に見た映画の中でゾンビだらけだけど、あの映画の中の世界に行きたい、そして彼女たちにこの食料を届けて助けたいと思わせた唯一の映画でした。
これはすごい。
ラジオネームたくんさん、土井ラジの皆さん、起立礼、
はい、
土井ラジは、
土井ラジ は
着席
着席
久しぶりにアイドル映画らしいアイドル映画を見たような気がします。何もかもノーランや是枝監督みたいな濃縮豚骨ラーメンみたいな作品を撮らないといけないわけではありません。こういったライトゾーンに向けての日高屋ラーメンがあってもいいと思います。
そうなんだそれなるほど、はい。
ミステリー好きとしては、実はメグ姉がすでに亡くなっていることについてきちんと事前に分かるように描写しているところや、説明方になりがちなところを最低限の言葉でまとめているところは関心が持てました。ただセリフ待ちしている状態やシーンとシーンのつなぎ目で構えているところとかはプロとしてきちんと編集してほしかったです。また脚本にも難があり、不自然に食料の備蓄があったり、後輩のミークの唐突な登場がノイズになってしまいました。原作によると、前者は実はこの学校は有事の際には避難場所として当初から作られていて、職員のための避難マニュアルが存在する。後者は遠足というイベントでスーパーマーケットに出かけて、そこで生き残った一人であったということです。少し省略が荒すぎましたね。まあ主人公のラストアイドル自体が1対1の対決を勝ち上がった方が生き残るオーディションを勝ち抜いたグループなので、なるほど、この学校が芸能界そのものと見ればまた違った楽しみ方ができるのではないでしょうか。ラジオネーム IT アナバー K さん、1話の構成がすごいと今でも言われるアニメが良かったので、興味半分冷やかし半分で公開時劇場で見ました。冒頭の走るを軸にしたことで青春映画になっているのが良かったです。出演者の皆さんの演技も見ている側が応援したくなるものだったので、アイドル映画としてもいいです。主観と客観が入り乱れるのが映画的、映像的だなと思います。現在公開中の新幹線半島は韓国でしか作れないゾンビ映画だとすると、この学校暮らしは日本でしか作れないゾンビ映画ですね。ラジオネーム頭脳少年さん、公開当時出演しているアイドル目的で見たのですが、低予算ながら妄想の平和な学校とゾンビがはびこる学校の世界がうまく表現されていて、予想外にすごく良かった記憶があります。原作は萌え要素の強い作品ですが、実写の方はそこが抑えられていて見やすかったです。最初くるみ役の阿部さんの演技が演技経験のなさからか非常に不安を感じるものでしたが、その後は上達していったのか違和感なく見れて、アイドルの成長を感じました。ゾンビ映画なのに血が出ないことに人によっては違和感を感じるかもしれませんが、あまりグロくすると原作との違いが出すぎるし、一応アイドル映画だしゾンビ映画としてのツボは抑えていたのかなと思うので、これはこれで良かったなと感じています。それと今作に込められた想像は生きる力になるというメッセージが好きでした。あと細かいところで好きなのはくるみ役の阿部さんのスコップ使いです。スコップをブンブン振り回してゾンビをバッタバッタと倒していくのは見ていて気持ちが良かったです。くるみがゾンビに噛まれたけどリストバンドで助かったところなど、最後の火事でゾンビが全滅したところなど少し無理を感じるところもあるかもしれませんが、僕はそれらの細かいところに目をつむれたのでいい作品だと思いました。はい、ということでメールをいただいた方からもう概ね好評ですね。はい、ということで
メールありがとうございます。
メールありがとうございました。
ありがとうございます。
いや、なんかちょっと思ったのが、その結構序盤やっぱりみんなあまり演技が上手くないなっていうのは正直やっぱりあったんですけど、もうその体で見てるっていうのがあるので、
はい、それはそうですよね。
なのでだからあんまりそのなんだろう、細かいところの設定の不自然さとか もうあんまり気にしないで、うん、なんかこの子たち頑張ってるなみたいな感じで、う
ん、そんな感じで
見てたのと、あとなんかそのなんでしょうね、うん、他のしっかりこうゾンビものっていうのを重視したゾンビ映画と違うところみたいなのをちょっとここは新鮮だなみたいな感じで見てたので、うん、そういう意味では面白かったかなっていうふうに思ってますね。なんかこう結構普通のゾンビものだともう一気にあのみんな生きるか死ぬかでどうにかこうなんだろう戦う方に行ったりとか、なんかこうギスギスしてこうなんかダメ、なんか一人どっか行っちゃってダメになるとか、多分割とそういうのが多い気がするんですけど、うん、今回の作品だとなんかくるみちゃんとかはすごいあの戦うっていう感じでやってるけど、うん、他の子は全然倒したりできないみたいなのがいたりとか、なんかそういう感じって今まであんまなかったなっていう感じで、で実際結構その、うん、まあそんな身に動かれたことがないかわからないけど、そういうのできないタイプの子、うん、逆に来られたってなっちゃってっていうタイプの子はいるのかなって思うと、うん、なんかこうそういう面じゃ結構なんかある意味そういうリアリティがあるというか、うん、なんかそうだよね、若い子がそんな急にそんなことになったってなんかそういうのを倒したことがある子はできるかもしれないけど、やっぱその1回目ができないと永遠にそういう状況になっちゃうよね、うん、みたいな感じはなんか良かったかなって思いましたね。
確かに、
うんうん、まあだからやっぱりそのちょっとね、メールでもちらほらそういうことはあるけど、やっぱりまあちょっと稚拙なところは置いといて目をつぶってっていうところでまあ見ましょうっていうのはいるのかもしれないですよね、
うんうん、
でその上でそうやっぱりプラスでやっぱりあのまあアイドル映画、アイドルたちを使ったアイドル映画っていう側面が強いから、まさに日本型アイドル、しかもオーディション型なんて特にそうですけど、応援したくなるという存在が日本型アイドルだということだとすると、そういうような感じで見れば日本型アイドルのアイドル映画としては見ていると この子たちを応援したくなる、ね、ハサルさんはもう助けに行きたくなるみたい なそういうところが強くなってるって意味では成功してるんだろうなという感じがします、ね、
うんうん、
まあ、もちろんそういうエクスキューズありきなのかもしれないということも踏まえですよね、やっぱ、うん
うん、そうですね、
そうね、まあ、あと意外とこう中でパヤプヤやってるとかは、まあ、一つの型ではあるんですよね、新しいというよりはね、ゾンビのね、こうゾンビが入らなくなってるからみたいなところでっていうのはね、まあ、その一つの型の中で、まあ、じゃあ女子高生たちが、まあ、これが日常系なのか分かんない、日常系的なあの緩い雰囲気も入れつつみたいなあの作品なんだろうなと思いましたね。
まあ、そうだね、特殊状況下における特殊状況下っていう、
そうそうそうそう
感じですね、
うん、そう、特殊状況下の特殊状況は普通の生活っぽいみたいな
、うん、そうね、
うん、
IT アンダーバー K さんがおっしゃってる通り、学校暮らし、うん、僕あのアニメで最初知って、うん、やっぱ1話目の構成がすごいっていうので、やっぱ今でも言われてるって、ああそうなんだと思ったけど、うん、やっぱ僕も1話目がすごくて、うん、ものすごい衝撃だったんですよ、うん、まあ、要はその、世界が転換するところまでって感じですね、
うんうんうん、
だからあのゆきちゃんの見えている世界っていうものと、想像している世界っていうものに落差がある、現実はこうだっていう、まあ、いわゆるちょっとどんでん返しみたいな形で始まる、
うんうん、
それが始まりなのっていう、
うんうん、
それを見せられた時、これとんでもないの来たなっていう、
うん、
もう衝撃だったんですよ、めっちゃ面白いなこれっていう、
うんうんうん、
でそっからまあアニメ見てっていう感じだったんですけど、僕はもう結構あの学校暮らしの衝撃みたいなのは結構もうすでに経験して自分なりに終えちゃってるってとこはまあ、うんうん、あるんです一つ。っていう中で実写映画ももちろん見てて、
ど
う、
あ、今回の前にね、
今回の前にですね、今回の前に一度は、うん、あのこの学校暮らし実写版見ていて、もうその時に、いやなんてもったいない映画なんだと、
うん、
あんなに面白かった作品がなんか面白さが一個もなくなっちゃったなぐらいの印象だったんですね。
うん、
その時もやっぱりこれアイドル映画だしということで、かなりもう一歩引いて10歩引いて100歩引いて、よしこれをちょっと許して見ていこうみたいなスタンスで見てたんですよすでに、
う
ん、それでもまあまあまあ、うん、好きにはなれないかなって感じだったんです。今回改めて、
うん、
もう一回それ前提だけどもうちょっと離れて見てみようかなと、
うんうんうん、
意識した結果、うん、苛立ちに苛立ちになってしまって、要は作り手側への、
あ、そっちの方だよね要はね、う
ん、
そうだよね、
なんかなめなんじゃねえのかなという、
うん、
もちろんね日高屋のラーメンとか好きですよ僕も、
うん、
でもやっぱ日高屋のラーメンにも虫入ってんじゃねえかみたいなやっぱ言うでしょそれは
お
なんか本当にそういう感じなんですよ、
うん、もう
で、それが本当頭からお尻まで麺何年前のやつですかこれ入ってんのとかさ、
うん、
上の野菜これ洗ってますみたいな、
うん、
なんかでもいいんですよこれでっていう感じで言われると、じゃあもうこの店には別に来ないっすっていう感じしかない、
まあ、そういうとこはあるのかもな、うん、
だから一回ちょっと味見したら、まあ、あんま合わなそうだなと思って敬遠してたお店にちょもう一回今回来たことで初めてちょっと俺映画2回見てより嫌いになるっていう体験初めてしたので、俺映画って見れば大体好きになるもんだなと、繰り返し見ればね、見るほど大体好きになるもんだなと。ミスミソだって僕すごい嫌いだったのに、
うん、
サールさんに教えてもらって改めて見たら、あ、うん、見方変わったな、面白いとかあるなっていう印象変わりましたから、これに関してはね腹立たしいっていう感じが強いです、
うん、
はい。
まあでもやっぱりその辺は多分好きな人も半分はね認めてるんじゃないですかね。やっぱりいろいろエクスキューズ入れながらこういう楽しみましたって言ってるってこと自体はこのお店に合わないお客さんもいるなって意味だからね、
結局。そうですね、
うん、私は好きだけどっていう、でもこういうことがこういうところは置いといて好きだからとかね、そういうのはあるね、実際の飲食店でもあるからね、そういうのはね。
もちろんもちろん。
そうそうそう。
そうね、だからやっぱ、うん、ここ応援したいって思えたらそれはもう、うん、もう勝ちだし、
うん、
もうそういう方に本当に応援してもらった方がいいと思うんですよ。
まあ、ただまあやっぱり万人向けじゃなくてある種人を選ぶ映画なのかもしれないとは思いますね。
うん、
だから申し訳ないけど僕は逆にこのアイドル嫌いになっちゃいましたもんね。
うん、ま
あ、本当悪くないんだよ全く。キャストは本当に悪くないよ。
うん、
でもなんか嫌いになっちゃうよね。
作品に引っ張られてね。
作品に引っ張られて。
うん、
ほんでキャストの方、原作とかあと低予算であること何の問題もないですよ。うん、何の問題もない。
うん、
も
う
監督と脚本、
うん、
まずそこかなり問題。
うん、
こう変えるだけでもう同じキャスト、同じ原作、同じ予算で絶対いいものできる。
そうね。だからおまけもちょっとそういうことを感じて。たのがさっきのテンションだったんですよね。
うん、
まあ多分原作とか読んでないからあれだけど、やっぱりそういう何か面白い特別ななる要素がある物語だなとはやっぱり思うんだけど、
話はすごい面白いからね、
うん、なんかやっぱこのまとめ方がちょっとそういうことなのかなとかはちょっと思ったりとかして、展開とかはねやっぱり、うん、なるほどなとか思ったりとか、やっぱりまあこれもね肝2つ目の肝かな、ラストのね、はい、着物部分ですけど、まあ、一個はだから普通の学園生活で見えたものがゆきちゃんの、
うん、
まあ、妄想というのか、何かだったということで、
はい、
でその先の先の方で最後の方で出てくる悲劇のドラマとしては先生が実はもう死んでいてと、
うん、
ゾンビ化していたという展開があって、だからそういう展開の持っていき方とか段階の踏み方はすごくいいはずなのだがみたいな。
そうね、
もっと来るはずなのだがみたいな。
その辺りはやっぱたくんさんおっしゃってるね、ミステリー好きとしてはっていうところで、
うん
うん、まあやっぱミステリー的になってるわけですよね、
うんうんうん、
お話がね、
うんうん
うん、その謎が隠されていてそれが明かされるという、
そうですね、
うん、
あとやっぱりなんかこうこれもなんかそういう女性アイドルグループを使うの、まあ、ある種の宣伝というか、ね、みんなに知ってもらうためのアイドル映画っていう側面も強いのでしょうがないとは思うんですけど、
うん、
特に序盤とかのこのキャピキャピキャピキャピキャピした感じじゃないですけど、
はい、
キャピキャピもなんか古い感じですけど、平和な時の感じとかでくるみちゃんとかが跳ねておへそ出すとか、だからなんかそういう細かいそういうのが逆にちょっと今やめとこうよみたいな、
うん、
思ったりとか、あとぶっちゃけ言うとこれ俺なんかこのラストアイドルにとって良くないというところよりも俺もっと思ったのが、俺小野ののかさんこれ出ない方が良かったんじゃないかっていうぐらい、
うん、
こう小野ののかさんのこうこびた感じとかを出す雰囲気の演出とかがもうちょっと気持ち悪くなってきて、
うん、
なんかやめて小野ののかさんのためにそういう撮り方やめてあげた方がみたいな感じがすごくして、
うん、
序盤の方でちょっと泣いたんですよね。
そうですね、だからやっぱ漫画からね派生してるので、
うん、
まあ、それの原
作、ね、難しいよね、萌え系なんだもんね、なんか誰かが書いてたけど、 萌え系だからそういうとこ入っちゃうっていうのはまあ確かにそうなのかもしれないんだけど、
そうね、だからどうトレースしてどう映画で解釈していくかっていうのはやっぱりどうしても僕はないがしろにはできない問題だと思うんですよね。
そうね、うん、
やっぱ生身の人間が演じるわけなんで、
うん、
でこの映画ではやっぱりあの学校という舞台という用意されたね装置の中でやっぱりコスプレした人が映画用に用意された道具を持って立ち回っているっていうようにしか見えないんですよ、うんうん、どのシーンにおいても。
そうだからあの象徴的に使われるスコップでさえなんか、
はい、
なんか作られた感がね、小道具感が
そうなんですよ。
でだからアニメだったらなんか、うん、あのまあああいうものがちょっと象徴的になんかあのリアル感なくてもアニメの中だから溶け込むんだけど、はい、実写になるとみたいな感じだよね、
うん、
そういうものもなんかノイズになるかもしれないとか、
うん、
重たさがないからさ、うん、質量が全然ないじゃん、あの、
うん、
あのスコップにあ血がついてないとかへこんでないとかまあもう置いとくよ、うん、もう置いとくよ、うん、でもそれで倒せるように見えないんだよゾンビを、
うんうん、
でやっぱ彼女も細いから、
うん、
あれだしやっぱりどうしてもへそ出てるとかはもう制服の寸法合ってないようにしか見えないじゃん、なんか、なんか
そう
どういう状態それ
っていう、そうね、うん、
生き残っていくものの真逆の性質って感じじゃん、 もっと着込んであったかくしなさいよみたいなさ、
うん、そうね、
いやセーラー服って丈短いです、
まあ短いは短いけど
みんな着てるんですよね、うん、あの子が着てないんだ
って、まあ、要はなみんな着ろよと、
うん、みんな着ください確かに寸法はねもともとそうか、うん、はい、まあ、そういうとこありますけど、まあでもやっぱりね美術ですね、文化祭のお化け屋敷とかそういう感じですよ、血の、うん、血のつけ方とかね、
うん、
すすのつき方とかもね、あの悪い意味で漫画記号ですね、記号でしかない、
そうね、記号だね、うん、
本当に撮影が本当にねマジダメだと思うんですよね、
もう、うん、
どの瞬間切り取っても絵にならないっていう、
うん、その
チープさ以前に、
うん、
絵的センスっていうかね、
なんかまあちょっとなんか質素な感じはしましたよね、こう画面が、
うん、
なんかそのゾンビ映画で物が少ないとかそういうことじゃなくて、なんていうんですかね、うん、その情報量としての質素さみたいな、うん、
あるある、
うん、なんかそういうのがあって、なんか本当に人間しか撮る気ないんだろうなっていう感じを感じましたね、
うん、
やっぱ見てて、
そうね、
なんか、うん、そこ比べてどうこう言ってもしょうがない部分もあるとはいえ、なんだかあの映画のルックってよりは深夜ドラマのこういうアイドルドラマで本当に予算少ない中で撮ってる感に近いルックがあったかなって感じですよね、
うん、そうですね、
うん、
なんか注視するのがしんどいんですよ、
うん、
要は意味のないものが大半を占めている背景なんですよ、
うんうんうん、
だってそこに生きてるように感じられない人たちの話ですから、
うん、
で時間経過も感じられないですよ、やっぱ映画って時間だっていうのはもちろんあるので、そうね、うん、まあ、そもそもことが起こってからどんぐらい経ってるのかもかな全然わかんないし、
うん、
会話をそれぞれ繰り広げてる場所もやっぱり周りが時間止まってるにしか感じられないっていう緊張感ゼロ、
うん、だから時間経過やっぱゾンビ映画だからね、実際問題さ、
うん、
あのゾンビ映画の中で孤立していくってことに対してやっぱり時間経過はやっぱ重要だなっていうのはね、そういえばあの去年、うん、あのネットフリックスの韓国映画、
はい、
生きている、ハッシュタグ生きているでもね、そういう話しましたね、そういえば。
そうですね、もうリアリティラインがものすごくね低いっていうのは別に構わないんだけど、
うん、その中で
映画としての体裁としてしっちゃかめっちゃかだと思うんですよね、だから本当に、うん、あのマリップの言う通り、この人を撮りたいということ以外に、
うん、
ない、
そうね、
っていう、だから、うん、多分ねセットとかいらないぐらいのレベル、もうドッグビルみたいな撮り方してもいいんじゃないかなっていう、ゾンビとかもね、
うん、
もうマクガフィンですか、ただの
まあだからそうね、なんなら演劇が合うのかもみたいな、
あの演劇なんですよ、演劇の場面で定点のカメラをいくつか用意してるぐらいの感じなんですよね、で回想と現在場面も行ったり来たりするけど、その絵的に違いもないし、
うん、
なんかだ過去シーンなんかフィルターかけるとかさ、何でもいいよ、空想の部分をさ手持ちでやるとかさ、
うん、
なんかそれだけでもさ違くなるじゃない
まあまあね、うん、
常に平坦なんですよ映像が、
うん、
退屈の極みですよ、
うん、
最後の卒業式のシーンとか拷問ですよマジで
まあなんかでも全部まるっと見てて、あの、うん、なんかすごい若い子たちが一生懸命やってる感じは私はすごい 頑張ってていいなって思いましたよ。可愛いなって、
うん、そういう映画として見るという感じだよね、
はい、うん、そう、
それでいいんです、それが目的なんだもん、
う
ん、
そう、多分そう、そうなんだよね。だからアイドル映画としては正しいというか、う
ん、正しいんですよ。
でも、うん、で多分そのなんだろう、キャラクター性みたいな、個々のキャラクター性みたいなのはきっとその漫画の原作的なところがあるからそういうキャラ付けなんだな、うん、みたいな感じで、まあそのキャラやる中で可愛い感じでやってるんだろうなっていう感じでしか見えなかったので、うん、まあなんか若い子が一生懸命やってて可愛いなって思ってまいりました。
いやもうそれを覚えるんだったらいいよ。
いい、そうそう。
なんか平和でした、すごい気持ちは。なんかあとなんかそのなんだろう、すごくまあ安心して見れる、あのタンタンさんが言ったような安心して見れるゾンビ映画みたいな。
あ、グロさとかがね、
ない
から
。グロさもそうだし、なんか気持ち的にもなんていうんだろう、うん、なんかそのどんどんどんどんしんどくなっていくみたいな感じもなくて、うん、まあもうことが起きちゃったことを乗り越えるみたいな感じだから、割とラフ、なんかこう軽い気持ちで見れる。ゾンビモノっていう感じで良かったのかなと思いますよ、
うん、そうですね、4人は絶対無事だろうって分かってるから、
うん、そうね、
でも それが全てですよ、
うん、
そう、うん、もうあのライトな層にまで届くようなゾンビ映画ということになった、
うん、で、うん、であとなんか私あの小野乃々佳さんが最初その一人まあ大人だけどあんまりその動きが出てこなくて、
うん、
なんだろうなってっていう違和感をずっと感じてて、
うんうんうん、
でそれがやっぱその最後の方に明かされたそこだったっていうのが分かって、うんうんうん、ああなるほどなっていうのはあったので、
うん、
まあなんかまあまあかねがね私は普通に楽しめたんだなっていう、うん、感じがしますね、うんうん、
よかった、ま、だから本当にマリッペにこの映画が届いたってことだけで、
うん、
十分十分ですよ。こんなひねくれたね、おじさんとかが何かどうこう言う感じじゃないんですよやっぱり、
うん、
そうね、なんかねこれきっかけでもっとなんか違う感じでなんかみんなうまくいくといいなっていう感じですよね、
うん、
なんかもうそう言われると何も返す言葉もない、
返す言葉もないと
何もない
ね、そうね、
これでいい、
小野乃々佳さんの、あ、誘導の仕方ももうちょっとできたんじゃないかと思ったりしたけど、まあ一回、
まあ、それはまあちょっと思いはしましたけど、
ちょっと反則ギリギリな部分もあったかなみたいな、
うん、
まあ、もう全然アウトだと思ってますけど、
なんか2回目ちょっと場面見直して、あ、やっぱり上手くないとかあったなみたいなとかで、そういう風にちゃんと作ってるかなとかも見てたんだけど、
作ってないですよ、
うん、とかも、まあ、まあ一応狙ってやるんだけどねみたいな、やっぱりみんな演技とかでちゃんとまだね、あの演技が少ないから、やっぱり小野乃々佳さんいることに引っ張られちゃうしねって、あのなんだっけ、ゆきちゃん以外の人もねっていう、
いやでもね、演技の拙さとかはっきり言ってどうでもいいんですよね、
まあまあね、
本当に問題じゃないっていうか、うん、なんならよく見えましたよ僕は、
うん、
あの安倍さんとか、ね、そうそうそう、あの最初は拙いけど徐々に良くなっていくっていう話ありましたけど、うん、僕は別に前半から何にも遜色ないというか、
うん、
全然悪くないなっていうふうに見てました、う
ん、あとだからちょっとあのこれも多分漫画アニメだともうちょっと感覚的にそこまでうんと思わずにいけそうだけど、実写でやるとこれどういうことなのっていうところがやっぱちょっと個人的にあって、
うん、
やっぱりあのゆきちゃんがね、ゆきちゃんは能力者なのっていう感じが、あの要はあの一回なんだっけ、
出ていくとこね、
出てった後で、う
ん、あのと一緒に
そうそうそう出てった後でもう戻るときにね、まあその時もまあいろいろ思いましたけどね、囲まれる前に結構ガラガラだから、あのこの世界のゾンビは走るゾンビいなさそうだから、うん、逃げれたなとか思いつつ、まあそれはいいんですけどそういう言葉でそういうとこを突っ込んでいくと、もうさまざまなものが出てくると思うけど
永遠に
そう、あとあのね、せっかくあのスコップでガンガン叩いて呼び込んだのに全然そっちの方に向くやつがあんまりいない。あ、俺どういう意味なのこれ、何の演出みたいな、あのちょっとまたこのツッコミモードで見てましたけど、
そうね、そもそもあの音楽なんで止めたんっていうね、
そうそうそうそう、音楽止めてなければ
危ねえの分かって
ればみたいな、まあ、そういうねツッコミポイントがいっぱいあるっていう、はい、ツッコミ楽しい映画でもあると思うんですけど、
はい、
まあ、いくやっぱり思ったのは、そう、あの手引っ張って戻るとき走るときにゆきちゃんが手引っ張ってね、手掴んだらビジョンが共有されるというこれは完全に何か能力者のね、X メンとかに出てきそうな能力者の表現なのですがみたいなことかは、多分あの漫画アニメとかだともうちょっとあのそういうなんか抽象化したそういうもんだって感じだけど、実写でなんかしかもね、戸惑いながらも見えてるみたいなの入れちゃうと、ちょっとね、あの飲み込みづらくなっちゃったなとかは思ったりしましたね。
確かに 能力者感ある。
いや、なんか、なんなら、お、あ、なんなら、え、能力者的な何かで最後出てなるのかなと思ったら、まあ、そういうのでもなかったから。
確かに、それは面白い
ね。で、能力者的なことで、ゆきちゃんが何かを救うような存在になるとか、なのかなと思ったんですよね。全体的な意味で。まあ、ちょっと、それはあまりにも考えすぎでしたけど。うん、あれとか、ちょっと気になったなっていうのもありましたね。
気になるところはもうね、すいません、
なんか細かいところはいっぱいあるんだけど、大きく気になるところもやっぱそういうところであったなという。
私が気になるのは、
はい、おっと
メグネのお部屋にこう開いて置いてあった本が聖書だったことがすごい気になってます。
あのそれはさっき言ってた気になったと別の意味の気になったの話ですね、
うん、はい
、
まあ、
そうね、
なんで聖書だったんだろうな、キリスト教徒だったのかな、
まあ、ゾンビを黙示録として捉えてるのか
かっていうことかな、
うん、
まあでもあそこの部屋っていうのがそもそも先生の部屋じゃないしね、そもそも、
うん、
あ後で捜索した部屋でしょあれ、だってだって保健室の先生じゃあれ、
うん、
保健室と職員室だよね、うん、基本行き来するのは、
うん、
でもあのメグネの部屋って用意したのはもうそもそもが捜索なので もはや何かの意味があるとは。
え、でも学園生活部が発足した、あれメグネっていつまで生きてたんですか？
時間が分かんないんだよ俺、その日に死んだようにしか見えないから
そう、ね、なんか雰囲気的には、
うん、
そうね、あの発足した後に発足したから、うん、ほんじゃあ生活するためのものを回収しようって言って、
うんうん、
まあなんというか、うん、ゆきちゃんには探検だぐらい言ったのかなみたいな、
うんうんうん、
で回収して保健室で薬とか取りに行った時になっちゃったみたいなことではあると思うんだけど、うん、タイムスパンはよく、タイムスパンはよくわからないという、
なんかでも結構多分序盤なんだろうなって気がしますよね。でそれでなんかそのもうほとんどの学園生活部やってる時のほとんどはもうほとんど4人でやってて、最初のその怒りのとこだけまだいて、それでもうあの部屋、メグネの部屋っていうのを作った時にもメグネいない時に作ってるのかなっていう、うん、それでなんか多分そのなんとなくそこに行って自分が癒される場所というか、
うん、
そういうためのあれだから、なんかそういうなんですかね、救いを求める部屋みたいな
感じ
的なあれで聖書を置いてるっていう、
ね、教会みたいな、教会なんだよね、
なるほど、
うん、お祈りしに行くところだね、
そうだね、
うん、
みんなにとってもメグネはいたっていう感じなんだよね、
うん、まあそういう感じでしたよね、
うん、
あのそうね、心のよりどころ、要はあの、うん、まあ、まさに神ですよね、あ
の神との対象としてのというか、
そう、信仰の対象としてのっていうこと、うん、まあ、そういうものを分かりやすくあのするために聖書を置いたっていうことなのかな、
うん、だからまあ救いを求めに部屋みたいな、まあそういう感じなんじゃないですかね、うん、
まあ、だからそれを閉じたってことがもう必要なくなったんだよっていう、
もう卒業したよ、うん、
はいはいはい、
そういうとこからも卒業したよっていうあれなんでしょうね、
めぐりが丘学院だから一応ミッション系っぽい印象はあるかなって感じですかね。
でも部活同盟で学園生活も一緒だからね、
うん、それはよくわかんないけど
演芸
部となんか混ぜ混ぜにしたんじゃない、
そうね、でもまあめぐりが丘がなんか地名だとしたらミッション系に感じないけどまあまあいいや。あともう一個、そういやあのもう一個あの大きくこうこれはどういうことみたいなのがあった、そういえば、
はい、
細かいとこじゃなくて、金子大地くんがね、
はいはいはい、
途中であのなんか夢の金子大地くんが、ね、あのくるみちゃんにあの授けたリスト、
リストバンド的なブレスレット
リストバンド、あれはどっか出てきたみたいなのがね、あれで救われるわけだけどとかは、またこれなんかこう能力者的な感じがして、で一応こう前のところに戻ってみて、最初から2つつけてたのかなと思ったら、やっぱ増えたんだよね、あそこでねっていう、
うん、あ、なんか拾ったんじゃないですか、
物理現象が、あ、なるほど、
拾って思い出した、あれじゃないですかね、あの、うん、一回彼がまた出てきた時に、
うん、
やっつけた後に拾った、
やだそれ、
いや、あの要はあの夢覚めたら増えてるから、
そ
っ
か、
拾った説はちょっと飲み込みづらい、
その直前もなかったんならもう無理です、
それでちょうど最初に襲われた時の、うわーってテンヤマイヤでリストバンドだけなぜか外れちゃって落ちてたとかじゃないとね、
そうい
うことにしましょう、
そう、うん、 それでその落ちたやつを拾って、うん、持った時に、うん、あの空想の彼が出てきて会話したとかならまだまだ分かる
けど、そういうことにしましょう。
それがないから、いやだから本当それがないから、こう今はこうやって改めて思うと、例えばね、あのやっぱりユキちゃんが能力者で、うん、あれは要はこうパラレルワールド的なものにつながるみたいな、実はあれは妄想ではなくて別の世界線であるみたいなことだとして、うん、あのユキちゃんと手つないだら、あの別の世界線の先輩ともつながって、その先輩にもらったとかだったらまだね。俺は何を言っているんだ。
特殊設定かの特殊設定か、さらに特殊設定入ってきて、
俺は何を言ってるんだみたいな。
全然わかんないよね。迷子だよ、ただの迷子。
ちょっとだからそういうところはもうちょっとだけ飲み込みやすくしてくれるとよかったかなとは思う。
そうね。だからやっぱりこうみんないろいろね。うん。だからやっぱマリッペだって単なる楽しめてるわけだから。うん、何かこう引っかかりみたいのをすごくこう受け入れれば。スルッといけるんだろうけどね、
うん、だしその辺が減るともうちょっと広い人にも広がるかもしれないなってちょっと思ったり
して、うん、なんかちょっとまあいろんなとこでもったいなくはある作品ですよね。
そうそうそう、ちょっと、うん、あの細かいあのツッコミはいいけど、あの決定的な飲み込みづらさの部分が何箇所かあるのをそこだけ抜くともうちょっと俺も見やすかったかもしれないなとか思ったりとかして、
うん
うん、やっぱここで生活してるっていうリアリティはやっぱり、そうハッシュタグ生きてるでもそうだけど、
そうね、
なった方がいいと思うけどね、
うん、
だってドラマが起きないじゃん、それがなかったら。
本質的にはね、あのゾンビ映画としてね、
うんうん、だって仲間の死とかにさ、うん、感動できないんだもん、そ無事なんでしょ別にみたいな感じだと。どうやってサバイバルしてきて、どうやってくぐり抜けてきたのかとかは絶対必要だと思うんだよ、
うん、だから逆に言うと、なんなら思ったのはもう全部言葉でセリフで、ね、説明したけど、ここにはこういうものもあってこういうものもあってみたいなことで言ってたけど、うん、だから ああいう日常的な、ね、ことも含めるなら、例えばあの選択シーンとかも入れればいいのにね、なんで綺麗かとか。そうだから、そうあの最初の方でもう一個もなんかちょっと思い出したけど、これもちょっとアイドル映画の範囲だから、あのこういうこと言うのも野暮なんですけど、あの一番最初の方で不要な着替えシーンとかもあったなっていうのも、それも嫌だったな最初は、
ね、
そういうんだったらまだ盛り込むなら途中でね、選択するっていう中で入れるとか、うん、意味合いをもうちょっとつけてくれると、まあ、単純にサービスかなみたいな思っちゃうとなんかね、
そうね、
っていうのはもったいなさはあったね、
うん、ちょっとあってなっちゃうもんね、
うん、
なんかもっとその日常系的なものよりに、なんかその本当にそこで生活してますよをもうちょっと細かく描写してくれたらよかったですよね。
そうそう。あとなんか、なんならその方がアイドル映画としてもいいんじゃないのかね、うん、あの例えばあの塩コショウだけのスパゲティも一緒に並んで作ってるとことかからやったら、アイドル映画としてもちょっと単価上がるんじゃないかなとか思って、
そういう意味も、うん、出来上がったものとか用意されたものの中で動いている人の舞台なんですよ、
うん、
だからまあ、その過程を見せないと、
うん、もったいないよね。
もったいないよね。
ビジュアルが厳しかったんだな。
なんか本当にね、ちょっとしたこととかでも一個一個入れていくだけでね、すごくね、
うん、
人間が引き立ってくると思うんだよね、
うんうん、
もうなんかさ、だから全部何も心配のいらない世界ですみたいなのがちょっと作られちゃってるからさ、緊張感がどうしてもなくなっちゃうんだけど、まあ、電気とかね、水とかそういう心配ありませんみたいなさ、
うん、
食料もあと後半見つかりますしみたいな、電気のところとかも全然飲み込めないじゃん、
う
ん
ね、
ソーラー発電あるんでみたいな、
うん、
ソーラー発電したものなんか大量に蓄電してんのみたいな夜どういうこと、発電してんの昼だよっていう、
うん、
とかさ、もうあの音楽バーッとうるうる青木ドナウ流れる時もそうだけどさ、入る瞬間から放送室電気ついてるとかさ、
あーなるほどね、
もうちょっと気使うとこない、うん、電気もったいないから出る時は消すとかさなんかもう無限に何もかもし放題な感じ。
そう、本当そう考えるとあれだね、やっぱりあの本当にハッシュタグ来てる時と同じだけど、やっぱりああいうゾンビサバイバルはそこで今生き延びる生活のリアリティをどんだけ描くかが重要だなってことがやっぱり見えてくるね。
そうだ、うん、もしそれをしないんであれば、うん、俺ゾンビものを扱う必要はないと思う、
うん
うん、全然いらない、普通の学園ものでいいよ、
うん、
それでアイドル使えばいいもん、それでだから何のための題材なのっていう、
まあ、企画としてはやっぱり漫画とアニメが結構話題になったからなんだろうけどね、企画としてはね、流れとしてはね。
でもやっぱクリーンに見せたいっていうものともう相反するものじゃないですか、
うん、そうね、
うん、
だからそういう点では企画としてやったな感が強いから、やっぱり作り手側に向いちゃうよね。もうちょっとしっかりしてくれっていうのはね。
まあ、その辺作りでいろいろカバーできるとこあると思うんだけど、
そこをやらないという。
作り手やべえと思うよこれ本当に。なんか野放しにしたらいけないと思うんですよ僕。逆に捉えて生で絞っていた方がいいと思う
ん
ですよ
そんな、うん、
いやあの本当に悪しき日本映画の風習みたいのがギュッと詰まってるね映画だなって思いましたよ僕は、
うん、結果的に日高屋になったのか、あの最初から日高屋だからねって言ってるスタンスなのかの話でしょ。
あのそうですよ、日高屋さんなんて、そうですよ、もともとコンセプトをちゃんと作って自分で日高屋をやってるわけですよね、演じてるわけですよ日高屋を。なんか何かを目指そうとして日高屋になっちゃった人の全く違う、全然それはね考えてるもののレベルが全然違う。
まあ、なんとなくこのぐらいでいいのかなという塩梅で作ってるのかなっていうのがちょっと見え隠れするっていうところがやっぱりこちらからすると誠実さを感じれないっていうんで、まあ、なんかそういう気持ちになるっていうのは分からないでもないですね。
そうですね、誠実じゃない、うん、そういうことです、う
ん、でも演じてる子たちはすごく一生懸命やってて、そういう面ですごく彼女たちはすごく誠実にやってたなっていう感じだったので、うんうん、すごくやっぱりそういうとこは良かったなっていう風に言っていきたいなっていう感じはしましたね、
うん、ありがとうございます、おっしゃる通りですねということで、はい、ぜひこの映画を見てねキャストたち応援していただければと思います、
うん、あとまあゾンビ映画とか全然こうそういうの苦手って人もこれは全然見れるかなと、うん、
全然いける、
ね、うん
うん、
はい、
はい、ということでじゃあ次回がですね Netflix で会いましょうやっていきます。作品はこちらです、マ・レイニーのブラックボトムです。なんとこれがチャドウィック・ボーズマンの遺作
なのかなみたいな、うん、
の一つになってるということですね。ということでこちらを見ていきましょう。それではエンディングです。そろそろお別れの時間となりました。ということで告知、まずおまけさん、これ今流れてる音楽なんですか？
え、あ、これ前も流れた気がするけど、うん、はい、今年のエンディングになります。お、新しいエンディングテーマになります。ドイタジの、
はい、
タイトルは、2020TSTM という曲名で、アーティストはロングロングアバンタイトルさんです。
提供してもらったんですね。
提供しました、今年もありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
さあそして告知、他に、
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。現在リアルイベントお休み中ですが、オンラインで映画ファンの集いを開催しています。次回の開催日は1月30日土曜日15時午後3時からです。参加費無料でチケット現在申し込み受付中ですので、ぜひチェックしてみてください。エヴァンゲリオンの新作も語れるかもしれません。また映画ファンの集いのメンバーがツイキャスなどもやってますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。ついにドイラジは200回を迎えます。次回はドイラジ5年間の感想、2016年から、2020年のドイラジシネマランキング振り返りをします。ネットフリックスの映画を鑑賞するネットフリックスで会いましょうでは、みんなでマレイニーのブラックボトムを鑑賞していきます。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたら登録や高評価などお願いいたします。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。 Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていきますと感想も拾えます。もう200回に向けてね、あの今まで送ったことないっていう人もね、ぜひあーとかいいとかうーとかね、何でもいいんで送ってください。
お願いします。
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 さあ次週がなんとドイラジ200回5年間の感想、2016年から2020年のドイラジシネマランキング振り返っていきますんで、ぜひこれからもよろしくお願いします。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護が出ますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私こたつと
マケと
マリと
ダンタンでした。
またね
ー。